Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Every night I am mad, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, the vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make.
鳥のように心が自由だったあの頃を思い出してみませんか。大人になったあなたの心に届く絵本をご紹介する30分。自分で自分の心を育てる絵本の魔法、どうぞゆったりと物語の世界を感じてみてくださいね。今回はどんな新しい自分に出会えるでしょうか。言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、始まります。FM ギグ言葉の宝箱ブルーミングストーリー第118回目の放送です。皆さんこんばんは。お休み前のひととき、いかがお過ごしでしょうか。この番組のパーソナリティは
朗読セラピスト平智香と
本のコンシェルジュ竹木直子と
お話プレゼンター吉田恵美でお届けします。今日は節分の絵本をお届けします。どうか暖かくしてゆったりとお話に耳を傾けてくださいね。この番組は基本は肌への思いやり、大人の女性をより輝かせる出会いを約束するルーベン化粧品の提供でお届けします。
FM ギグ言葉の宝箱ブルーミングストーリ
ー。鳥のように羽ばた、
今日は1月29日、もうすぐ節分です。
はい、
では今日はお二人に節分のエピソードを聞いていきたいと思います。節分といえば豆まきですね。ともかさん、なおこさんは豆まきはされますか。
私はします。
あ、します、
はい、あの千葉県飼ってるんですけど、はい、我が家は、はい、犬を鬼にして鬼は外というふうに福は内と毎年投げてますね。喜んでますよ。でも
犬が鬼
犬が鬼でも犬も豆を食べられるんで、すごくね楽しみにしてると思います。
そうなんですね。
次の日すごくずっとね探してるんで、一日忙しそうですよ、ね、その日は。
なるほど。じゃあ遊んでもらえるし豆も食べれるし楽しいなっていうことですね。はい、
覚えてますよ
毎年、ね、あの豆をぶっつけちゃって遊んでるじゃないっていうことですね。
そうですね、はい、意味があります。よかったです。
はい、あのいきなりワンパクエピソードが飛び出して、ね、あのお餅3つ食べますもすごく良かったですし、はい、あのワンワンに犬をあのぶつけちゃい豆をぶつけちゃいますもなかなかワンパクでしたけど、そうじゃなくて遊んでる、
遊んでるんです、
ね、いうことですね、はい、もう楽しいことがいっぱいなので福は内ですね。
そうです ね、
なるほど、はい、
うまいですね。
ね、なおこさんは
豆まきは。私もしますね、はいはい、あの子供の時、私が子供の時は家族ぐるみ、はい、家族でしてて、
はい、
で私が結婚してからは夫が鬼役ですね、
はい
はい、
パパが鬼役、
はい、あのでよ、まあ、娘が幼稚園ぐらいのちっちゃい時は娘が泣くという結末で、はい、
あのどこのご家庭でも、ね、はい、そういうことですよね。鬼がやってきて怖がって泣くというのが、はい、あの収束しどころではあると思うんですけど、はいはい、パパが鬼ですね、
はいはい、手持ちの豆がなかったらアンパンチって言ってなんか何なんだかみたいな、ま
あ、立ち向かっていく、
そう立ち向かっていく、私が一緒になってね、
一緒に退治をするんです
ね。仲いいですね。
なるほど、
昔の話ですけどね
でもね、覚えてらっしゃいますよね、お嬢さんもきっと。
多分覚えてるんじゃないでしょうかね、う
ん、そんな迫真の演技をしたのに覚えられていないそれはちょっとパパ悲しい、
かわ
い
そう。
ちょっと今度聞いてみ
ましょう。そうですね、一回聞いてみていただいて、はいはいはい、でもね楽しい家族の様子ですね。うちは最近はやらない、もうあの長いこと単身赴任だったので夫が、
はいはい、
まあ、夫が鬼をやってもあんま迫力ない感じのめちゃめちゃ色白なんで、うん、白鬼ですね。
いい、白鬼嫌います
そうですね、あのあんま迫力ない感じなんですけど、私が子供の頃はあの無口な父親が、はい、今日は節分なんで年の数だけ豆を食べるんだよっていうことをちょっとこう改まった感じで教えてくれたりとかして、特別な日なんだなっていうような思い出がありますので、きっとねこういうあの行事、季節の行事っていうのはあの日本の文化としても大事にしていかないといけないものかなって思います。で今日の絵本、先ほどお話ししましたように節分の絵本なんですね。で絵本のタイトルは鬼太の帽子という作品です。で作者はアマン・キミコさん。もうね、アマン・キミコさんの作品はこの番組でも何度も取り上げていますが、この作品もね、あの同じ今まで取り上げたものと同じように不思議系、ちょっと不思議なお話ではあるものの、はい、いつもの作品とは一味違います。でいつものアマン・キミコさんの作品は幸福感にあふれていて優しい気持ちの結末なんですが、今回はね、なんともモヤモヤする結末なんです。
モヤモヤ、
モヤモヤ、はい。で小学校の教科書にも載っている作品で、ま、あの知ってるよっていう人も多い作品なんですが、子どもも大人も一様にこれどう解釈したらいいんだろうなっていう感想を持つ人が多い作品なんです。なのでね、今日はお二人も聞いていただいて、どうモヤモヤするのかっていうところも、はい、でどういうふうに解釈したらいいのかなっていうこともちょっと一緒に考えていただけたらなと思いますので、とりあえず、ね、あの作品聞いていただこうと思います。それではアマン・キミコ作の鬼太の帽子です。お願いします。鬼太の帽子。文アマン・キミコ。絵岩崎千尋。鬼太の帽子。節分の夜のことです。まことくんが元気に豆まきを始めました。パラパラパラパラ、まことくんは入りたての豆を力いっぱい投げました。福は内、鬼は外。茶の間も客間も子供部屋も台所も玄関も手洗いも丁寧に巻きました。そこでまことくんは、そうだ、物置小屋にも巻かなくちゃと言いました。その物置小屋の天井に去年の春から小さな黒鬼の子供が住んでいました。鬼太という名前でした。鬼太は気のいい鬼でした。昨日も誠くんになくしたビー玉をこっそり拾ってきてやりました。
この前はにわか雨の時、洗濯物を茶の間に投げ込んでおきました。お父さんの靴をピカピカに光らせておいたこともあります。でも誰も鬼田がしたとは気がつきません。恥ずかしがり屋の鬼田は見えないようにとても用心していたからです。豆まきの音を聞きながら鬼田は思いました。人間っておかしいな。鬼は悪いって決めてるんだから。鬼にもいろいろあるのにな。人間にもいろいろいるみたいに。そして古い麦わら帽子をかぶりました。角隠しの帽子です。こうしてカサッとも音を立てないで鬼田は物置小屋を出て行きました。粉雪が降っていました。道路も屋根も野原ももう真っ白です。鬼田の裸足の小さな足が冷たい雪の中に時々スポッと入ります。いい家がないかな。でも今夜はどの家もヒイラギの葉を飾っているので入ることができません。ヒイラギは鬼の目を刺すからです。小さな橋を渡ったところにトタン屋根の家を見つけました。鬼田の低い鼻がうごめきました。これは豆の匂いがしないぞ。閉めた。ヒイラギも飾っていない。どこから入ろうかとキョロキョロ見回していると入り口のドアが開きました。鬼田は素早く家の横に隠れました。女の子が出てきました。その子はデコボコした洗面器の中に雪をすくって入れました。それから赤くなった小さな指を口に当ててはーっと白い息を吹きかけています。今のうちだ。そう思った鬼田はドアからそろりと家の中に入りました。そして天井の梁の上にネズミのように隠れました。部屋の真ん中に薄い布団が敷いてあります。寝ているのは女の子のお母さんでした。女の子は新しい雪で冷やしたタオルをお母さんの額に乗せました。するとお母さんが熱で潤んだ目をうっすらと開けていました。お腹が空いたでしょ。女の子はハッとしたように唇をかみました。でも懸命に顔を横に振りました。そして、いいえ、空いてないわと答えました。私さっき食べたの。あのねお母さんが眠っている時と話し出しました。知らない男の子が持ってきてくれたの。あったかい赤ごはんとうぐいす豆よ。今日は節分でしょ、だからごちそうが余ったって。お母さんはほっとしたようにうなずいてまたトロトロ眠ってしまいました。すると女の子がふっと長いため息をつきました。 オニタはなぜか背中がムズムズするようでじっとしていられなくなりました。そこでこっそり針を伝って台所に行ってみました。
はん、
台所はカンカラカンに乾いています。米粒一つありません。大根一切れありません。あのチビ何も食べちゃいないんだ。オニタはもう夢中で台所の窓の破れたところから寒い外へ飛び出していきました。それからしばらくして入り口をトントンと叩く音がします。今頃誰かしら。女の子が出ていくと雪まみれの麦わら帽子を深くかぶった男の子が立っていました。そして布巾をかけたお盆のようなものを差し出したのです。節分だからごちそうが余ったんだ。オニタは一生懸命さっき女の子が言った通りに言いました。女の子はびっくりしてもじもじしました。私にくれるの？ふと布巾を取ると暖かそうな赤ご飯とうぐいす色の煮豆が湯気を立てています。女の子の顔がパッと明るくなりました。そしてニコッと笑いました。女の子が箸を持ったままふっと何か考え込んでいます。どうしたの？オニタが心配になって聞くと、もうみんな豆まき済んだかなと思ったのと答えました。私も豆まきしたいな。なんだって？オニタは飛び上がりました。だって鬼が来ればきっとお母さんの病気が悪くなるわ。オニタは手をだらんと下げてふるふるっと悲しそうに身震いして言いました。鬼だっていろいろあるのに。鬼だって。氷が溶けたように急にオニタがいなくなりました。後にはあの麦わら帽子だけがポツンと残っています。変ね。女の子は立ち上がってあちこち探しました。そしてこの帽子忘れてるわとそれをひょいと持ち上げました。まあ黒い豆まだあったかい。お母さんが目を覚まさないように女の子はそっと豆をまきました。福は内、鬼は外。麦わら帽子から黒い豆をまきながら女の子は、さっきの子はきっと神様だわ。そうよ、神様よ、と考えました。だからお母さんだってもうすぐよくなるわ。パラパラ、パラパラ、パラパラ、パラパラ。とても静かな豆まきでした。
will always have FM gig. Someday you'll understand that. Now, now, he's looking at you, kid.
アマン・キミコ作、オニタの帽子をお聞きいただきました。どんな風にね、モヤモヤしたか感想をお聞きしたいなと思いますが、なおこさんどうですかね、今聞いていただいて。
そうですね、モヤモヤしますね。
しましたね、
はい、
この話はもともとご存知でしたか。
はい、はい、そうですね、はい、え、何度か聞いたこと
がありますね。あ、そうなんですね。あ、じゃあ、はい、あの改めて聞いていただいて、はい、どんなご感想ですか。
誰にも悪意がない、誰にも悪意がないけど鬼田には悲しい運命があるというところにモヤモヤするんですけど、
はい、
ちょっと話がずれるかもしれないですけど、昨年のブラックライブズマター、昨年ですか、
はい、
黒人差別の、
あ、
それをちょっと思い出して、
はい、
どう言ったらいいんでしょうね。鬼田が鬼だっていろいろあるのにって何回か言ってるんですけれども、はい、確かにね、表面見かけで人を判断して、うん、中身を見てないっていう、もしかしたらこれだいぶ昔の話、昔でか、天野公子さんだいぶ前に書かれた本ですよね。
まあ、多分そうだと思います、はい、
そしたらもしかしてそういうこう偏見とかに対して の、うん、問題提起をされた先駆者なんじゃないかなと、ちょっと壮大なことを考えてしまいましたけれども、
読みが深いですね、はい、でもそういうご意見の感想を言ってらっしゃる方もいらっしゃいますので、後でちょっとまとめて感想をご披露したいなと思ってるんですけど、もちろんそんな感想もお持ちの方もいらっしゃるということですので、読みが深いですね、直子さんさすがです。ありがとうございます。ともかさんはいかがですか、この作品聞いていただいて。
はい、この絵本5歳から8歳向けということなんですけど、
すごいな、ちゃんと見ていただいて、はい、
5歳から8歳のお子さんに、
はい、
このメッセージ性がちょっと伝わるのは、
はい、
しんどいのかなと思いましたね。
そうですね、小学校2年生だったかな、載ってるのは、はい、なので8歳ですよね、だいたいね。でも何がしかは受け取ってくれるだろうと思って教科書に載せているということなんですね。はい、
鬼田、
はい、
その女の子は、
はい、
鬼田のことを鬼じゃなく神様
というふうに
解釈しているところが、
はい、
この女の子にとってはその鬼と神様の違いは分かってますけど、
はい、
やっぱりこの先入観、大人にが、
そうですね、
子供に対してこの知らず知らずに植え付けて、うん、そういうふうに解釈をするようになるんだなと思うので、うん、子供ってやっぱピュアなんで本当に悪気はないので、そこがもうすごくモヤモヤしました。
そうですね、
切ない
悪者は誰もいないからなお、うん、鬼田がかわいそう、
かわいそう、もう優しい男の子なのに、うん、で女の子も全く悪気なくて、うん、しているところが辛い。
そうですよね、なのでこう万人の先入観というものに苦しめられているという、うん、鬼田の悲哀を描いている
感じました、
ね、っていうことですね、はい、なかなかいい感想を言ってくださっていますね。わかりました、ありがとうございます。ではね、この後 CM の後いろんな人が言ってらっしゃる感想で、なかなかのこう芯をついてるなと思うものがありますので、これをご披露させていただきたいなと思います。今日は天野公子作、鬼田の帽子をお聞きいただきました。ありがとうございます。この番組は基本は肌への思いやり、手から手へ輝きと安心を紡いでいくルーベン化粧品の提供でお送りしました。
和の宝箱ブルーミングストーリ
ー。この作品のラストの方で、せっかくごちそうを持ってきてあげたのに、この女の子が豆まきしたいなって言ったら、急に鬼太が姿が見えなくなってしまって、帽子だけが残っていました。でその帽子をのけると黒い豆がありました。でまたあったかい豆ですっていうね、結末になっていました。でこの鬼太の最後をめぐってはいろいろと解釈が分かれているようですっていうことなんですね。で死んだのか姿を消したのか、あの黒い豆は鬼太自身なのか違うのか、これもいろんな解釈できますよね。どれも当てはまるようなものだと思います。で単に鬼太がかわいそうで終わってしまっては教材としての意味がありませんって書いてあるんですよ、この感想ね。でこの切ない絵本には何が描かれているのでしょうか。でこの物語には悪人が登場しません。さっきね直子さんが言ってくださって、友香さんも言ってくださいました。で誠くんも女の子も女の子のお母さんも決して悪くは描かれていません。そうですよね、悪者ではありません。でそれどころか女の子は非常にけなげで お母さん思いでもあり、母親もまた自分が病気でありながら娘のことを心配する優しい人間ですっていうことなんですね。で善意の人が善意の人を深く傷つけるという何ともやりきれないお話なんです。でさっき直子さんが言ってくださったんですが、あの社会の隅で暮らすマイノリティです。この鬼がね姿を見せないで暮らしているということで、ここには社会的弱者に対する差別と偏見が描かれているのではないでしょうか。でさっき直子さんがちょっとね、はい、おっしゃって、で鬼太が黒鬼である。だから赤鬼とか黒、うん、青鬼がポピュラーですけども、この鬼黒です、はい、っていうのはおそらく意図的でしょうって書いてらっしゃるんですよね、はい、で差別とは不自由な人間観が生み出す最悪の災いですっていうことですが、そうした差別を撲滅しようと世界中で運動が広がっています。だから先駆者ですって、さっき直子さんが言ってくださった、分かりやすい目に見える形での差別や偏見があるのじゃないでしょうかっていうことを作者はそっと示していますって書いてらっしゃるんですよね。で無知であることや想像力が不足していることはもちろんその人間だけに責任を問えることではありません。私たちも知らない間にそういうこともやってしまってるかもしれませんということですね。でけれどもそうした人間的未熟さが時に人を致命的に損なうことがあるということを我々は意識をしなければいけませんって書いてらっしゃる方もいらっしゃるので、アマン・キミコさんがそこまでこの作品に強い意志を持ってらしたかどうかはちょっと今のところは分かりませんけれども、そういうふうな着地点として私たちも捉えるのも一つの解釈ではないでしょうかっていうような作品ですということですね。なのでモヤモヤ感がいっぱいですけれどもいろんなことを考えさせてくれる作品でもあったということですね。はい、またねこんな作品もありますということで今日はお届けをさせていただきました。この番組のパーソナリティは
朗読セラピストライラ友香と
本のコンシェルジュ竹木直子と
お話プレゼンター吉田恵美でお届けしました。明日もあなたにとって素晴らしい一日でありますように。おやすみなさい。
From far away, special things I compile.